このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
秋が過ぎまして、
もう冬かな、ねえ、早いですね。
寒いわ。
寒いですね、本当に、
自転車乗りまくってるんだけどね。
自転車って僕昔自転車通勤を社会的になってやってる時期があ
って。その時は電動じゃなかったんですか？
もちろん電動です。電動じゃないと帰りつかない。当時ちょっと小高い丘の上に住んでたもんだから、もう帰りもぜいぜい言いながら帰ってた。片道13キロ、会社までね。最後の20分ぐらいが15分ぐらいかな、ずっと上り。
鍛えられたのに。
そう、はい、でね、冬の自転車で思い出したのは、体は温まるのに手とか膝とかがすごい冷える。
そうよ、ね、手足がね冷えるのでね、この間も私12度の中自転車で走ってたけどね、もうすごい坂、ヒルクライムっていうやつを清滝峠越えをしてたんだけどね。
清滝峠、はい、
清滝峠ね、生駒山、生駒山をね、はい、越えるやつね。もう暑かったわ。
あ、そう。でもね、膝とか手とか足とか、
手先がね、
防寒具なんかつけてる？
しっかり空も、
あれ必須ですね。
そうね、もういろいろね、もう目出し帽を買おうかなとかいろいろなことを考えつつおりますが、畑するときにも A とかって書いてありましたけど。
あ、そうですか。もう畑はもう寒いからやめよう。
あ、そうなの。
もうね、ほぼ白菜の収穫をなくなったら取りに行ってみたいな感じかな。で、大根抜いて、また大根がね、綺麗にできないんだね。なんかもう立派そうに見えて、抜いたらひょっと見たら足があぐらかいてたり、なんか恥ずかしそうにもじもじっとしてたりね。そういうのばっかりできるんですよね。
もじもじ大根ですね。何が恥ずかしいのでしょうか。頑張ってほしいですね。
履いてないもんね。
皆さん想像してください。わかんない。はい、今日のゲストもね、シーズンですね。この時期になるとね、あちらこちらで話がちょっと出てくるかもしれないですね。各局でね、チャリティーが始まる音声信号機の篠原電機さんをお迎えします。
そうですか。
はい、はい、では今日はですね、チャリティーミュージックソンでは音声信号を寄付してるんだけど、お、こんな信号もありますよということで、篠原電機の金崎さんに来ていただきました。
こんにちは。
こんにちは、
の金崎です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
同業者ですね、私。
あら、そうなんですね。
全国の展示会でお会いするという。
日本ライトハウス店にもね、あの信号を持ってきてくださっている信号ですが、まだまだ全国ではそんなにお目にかかった方がないかなっていう感じなんですけど、どんな信号なんでしょう。
まだ全国では14箇所しかついてなくて、大阪府だけでも9箇所しかついてないんです。
うん、
これは弱視の方にとっては すごく喜ばしいということで、弱視の人からの声でこれは弊社が開発したんですね。弱視の人は歩行者信号機が横断歩道を渡った側の高い位置にあるので、うん、あれが探しづらい、見づらいということで、まあ、横断歩道の手前で、確認できたら安心して渡れるっていうお声を聞きまして、
はい、
大阪の方だったらご存知かもしれませんけど、黄色のポールで、はい、音響ポールっていうポールが大阪では2000箇所ついてる分があるんです。それは音が1メートルの位置から鳴って、うん、押しボタンスイッチがついてるポールなんですけども、それが弊社は40年前以上に大阪に府警さんに納めてまして、
はい、
そこに赤青の信号、LED の信号とで、
そこから来たのか。
はい。つければ手前で見えるっていうことで開発。
またその色もね、綺麗なんですよね、はい。LED だからすっきり見えるというやつですよね。
そうですそうです。で、うん、形も視野角の狭い人とか視覚以上の方にも見やすいように形で、うん、青は丸で赤は四角にしてるんです。で、赤を四角にしたのは普通ペケとかねすればよくわかるじゃないって言われたんですけども、
はい、びっくりマークとかね、
はい、ペケにすると抜ける場所が多いじゃないですか。視野角の狭い人だった色が、はいはい、
そうですね。
ですから全体で赤が見える方がわかりやすいということで、四角で全体を赤にしたんですね。
なるほど、
はい。で、あと耳も目も不自由な方はやっぱり振動の方がわかるということで、
はい
はい、青の時はブルブルブルって震ってるんですけども、はい、黄色信号点滅の時はブルブルブルっと変わって赤信号で停止します。
あ、でこう皆さん聞いててちょっとイメージつかないかもしれないんですけど、その信号機ってこの普通の信号はポールになってるけども、ちょっと何ですかね、竹を切ったような形でしたかね。
竹を切った、それ独特の表現です ね。要は高さが1メーター10センチか20センチぐらいの、筒が地面からスッと立ち上がってると。
で、そうです ね。ちょっと
黄色い筒ですね、
うん、で地面から立ってるのと、歩行者信号機のポールがありますよね。あれに抱き込んでるタイプがあるんです。
あ、なるほど、
はい、抱き込んでるタイプ私も見たことないですね。
だから工事費がちょっと楽っていう部分で抱き込み型っていうのが、
なるほど。
で、まあ、LED のその赤青の信号が、渡る側と、反対が両面についてるんで、渡りながらでも向こうの信号が目線の低い位置で見えるんで、高齢者とか子供さんとか自転車の人の目線に見やすいんですね。
ああ、なるほどね。そうですね。
はい。うん、だから視覚障害者の方だけじゃなくして、そういう高齢者、子供たちの、も安全になっているということと、うん、大阪だけなんですけど、音声が、はい、スピーカーが1メートルの位置なんです。
はい。
他府県さんは皆さん上の方、あれ 3.3 メートルなんですけど、上から音が鳴ってるんですね。
うん、
ですから大阪の場合は1メートルの位置から横断歩道に平行的にスピーカーの音がこう流れるんで聞き取りやすいと、
なるほど。
あとはその方向、向こう対岸にその音で渡りやすいんですね、うん、
方向が分かるんだね、
はい、そういうので一応、大学の先生たちとそういうのも検証した結果、うん、そういう渡りやすさも出てますので、
うん、
いろんな面で皆さんにとって使いやすいと思ってるんですけれども、
うん、
まあこうやってラジオに出させていただいて、健常者の方に視覚障害者の方がいかに横断歩道のとこで歩行者信号機が見づらくて渡りづらいということを理解してもらいたいなというのがあります。
うん
なるほどね。
あ、なるほどね。これまあね、視覚障害者用信号ということでもなくて、まあ目の高さだから他の方たちにも使いやすくって、
はい、
あ、もちろんそうですね。
ということです
よね。はい、高齢者とか、
はい、
身体障害者の人も押しボタン位置も使いやすい位置にありますし、
うんうんうん、
そういう方にも見やすい位置にありますよね。うん、そういう面で、うんうん、いろんな方、ユニバーサルデザインだと思ってます。ですから、うんうん、一応内閣府のユニバーサルデザインの賞もいただいてますので、
うん、素晴らしい。そうなんですか。
ね、国で認めていただいてるんですけれども、
うん、
何しろ国の縦割りというのは警察なん
で、ね、うん、警察は警察で別なん
で、なるほど、
警察の方に理解してもらうな。
なるほどですよね。大阪は結構ついて何箇所っておっしゃってましたっけ。
大阪はエリー付き音響装置は今のところ14箇所ですね。
長いとか、
はい、長いはついてないですね。今は大阪駅の桜橋口、
あ、はいはい、
それから上本町の6丁目の
上6、
はい、
と、視覚障害者団体のね事務所があるからね、
はい、安治原町ってご存知か、鶴橋駅の近くなんですけど、はい、そこは盲ろ
う
者の人の施設があるんですね。
ああ、触っても信号が分かるように、はいはい、ということですね。
盲ろ
う
者喜んで皆さん触りながら
乗っか
ってます。はい、
結構全国でいうと視覚障害者の施設があるところの近くについている場合が多いですか。東京とか、さっき東北の方も名前が出てたかと思うんですけど、
皆さん視覚障害者の人の要望でついていく場合が多いので、うん、そういうとこに先についてると思いますね。
なるほどね、
はい、
じゃあ特になんか施設があって盲ろうの方も利用してるから、あ、されてる信号機なのでそういうのつけてあげたらいいんじゃないのみたいな声がたくさん集まるとつくかもねっていう感じでしょうかね。
そうですね、その声が警察、うん、行政に上がると嬉しいですね。
やっぱりこれは警察に言うんでしょうかね、そういう信号つけてほしいわとかっていう時は。
はい、警察。
そうでしょう、もうそうですよ、それはもう間違いなく警察、はい、
地元の市役所に行くんじゃなくて、
うん、
警察ですね、警察の信号機、
う
ん、
でも市役所も、うん、はい、障害者の人たちにこう、うん、やっぱり行政としてね、守っていく立場ですから、そういう人たちの声は市役所から上がる場合もあるんで、両方言っていただけるといいかなと思いますね。
ラジオ聞いておられる方は当事者の方が割と多いと思いますんでね、
はい、
ぜひ各地域で声を上げてみるというのをやらないといけないですね。
そうですね、やっぱりね、健常者は何とも思わぬ横断歩道をやっぱり、ね、視覚障害者の人は命がけで渡ってはるんですからね、うん、そういうのの理解はしていただくのがいいですよね、
うん、で言わないと多分、
はい、
そんなに困っておられないのかなということで、いつまでも変わらないですもんね。
そうです、そうです、皆さん声を上げることが大事です。
言っていただかないとね、
うんうんうん、はい、
声を上げてここつきましたとかっていう事例とかあるんですか。
そうですね、福島は福島県ですけど、まあ、
はい、
福島県はラジオ福島さんのあれでついてるんですけども、やっぱり障害者団体さんの声でついてますね、あそこ。
うーん、視覚障害者の声を取り入れて、ラジオ局がなんかチャリティーかなんかでお金を集めてつけてくださった。
はい、はい、そうです。
ああ、なるほどなるほどね、うん、
はい、今年も1箇所つきました、福島は。
そうですか、
福島にいらっしゃる方体験されたでしょうか。市内ですか。
会津の方、会津ですかね、福島。
会津です。
じゃあ会津の方です。
そうですか。福島県広いんですよね。、うん、もう大体東北の県はみんな広いんですよ。
大阪は小さいですけどね。
ね、
うん。
そうですか、はいはい、
全国にね広まっていきますように、こういう信号があるんだよっていうこともね皆さん知っていただいて、あ、聞こえにくくなった時音声信号だけじゃ物足りないかなっていう場合もあるかもしれないので、触ってブルブルとかなるとね、うん、余計安心ですよね、
うん、そう、で実際に事故も減ってるんですよ、
あでしょうね、
大阪府警さんが設置前と、うん、
はい、
設置後 の、 うん、設置前5年間設置後5年間の事故データを取ってくれた結果ね、5割以上の事故が減ってるんですね。
おすごいですね、
はい、大きいじゃないですか、すごく大きいじゃないですか、
うん、そういう実績もあるんでね、
うん、きっとね、あの目線に入りやすいんでしょうね、信号機がね、
はい、
そういういいこともあるということでね、あの、はい、大阪ではそうですってみたいなこと事例も、挙げていただきながらね、要望してもらったらいいと思いますよ、う
ん、はい、
はい、
展示会がうんと減りましたけど、金崎さん今後どういう活動にされます？展示会はあれば行かれますよね。
そうです、あの弊社やっぱり全然こう、の目の情報の入りない方にこう言葉で説明してもなかなか難しいと思うんですよ ね、 ね、高さがなんぼでとか言って、うん、伝わってもらってね、うん、こう確認してもらってじゃなかったらご理解しにくいかなと思って、展示会が開かれたらもうどこでも行かせていただいて、皆さんに触っていただきたいと思ってますね。
では今からね、展示会を予定されている方はぜひ篠原電機さんにもね、持ってきてよって言ってもらったらいいですね。
はい、はい、そうですね、ぜひお願いします、ね、
はい、絶対見してねっていうことで言っていただいたら、はい、信号機持って行ってくださると思います。
はい、
はい、今日はね、信号機のご紹介をしていただきました。篠原電機の金崎さんでした。はい、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。失礼します。
失礼します。
はい、ありがとうございます。はい、ブレイクです。
はい、
はい、休憩に山口さんは何をお飲みになるんですか？
飲み物とどうして分かりました？朝日ビアリー。
ビアリーっていうのはビールに似てるようなニアリーとビールをかけてるんですか、それ？
きっとそうだと思う。
あ、
でタイトルが下に帯がついて香るクラフト、うん、フルーティーな香りとコク、
うん、
ALC、アルコールのことですね。0.5%。
0.5%。
うん。
0.5%。
水でしょう、これは。ほぼ。ウォータリーでもよかったんじゃない？
本当だね。みりんでももうちょっとあるん違うかなと思ったけど、そんなこともないかな。
もうね、
それは。
これ、アルコールを入れる必要があったのかなと思うような味でございますよ。
へ、ちょっとほんわりはせえへんわな、 0.5% じゃ、
う
ん、
まあこれで酔うことはできないでしょう、
うん、うん、気分、ビール気分
なんでしょうね。なんかいろいろ書いてるぞ。 0.5% という新しい、選択肢。
誰のためにや。
微妙の B にアルコールの B R 第2弾誕生って
書いてある。ああ、B アルコール第2弾。じゃあ人気あるんだね。
うん、
ノンアルコールでいいん違う。そうか、5.何%か。
いや、私やっぱ酔っ払いたいんです。
あ、そうなんですね。酔っ払えないじゃん。
酔っ払えないんだけど。
まあ、飲んでみられます？飲まなくていいの？今カップン。
開けたら最後まで飲まなきゃいけない。開けます。
はい。
開けますね、はい。
ビールの味するんでしょうか。でも夏中結構ノンアル飲んではったんですよね、昼間は。
いや、あんまり飲まないです。山口さん。まあ水代わりに。
はい、うん。苦い水。炭酸の入った苦い水。
これね、やっぱりビールと思うから変なんですよ。こういう飲み物だと思わないといけない。
ビアリー、朝日。
ビアリーです。ウォータリーじゃないな。やっぱり味いっぱいついてるから。
最近じゃあきっと第2弾ということは他のメーカーでもきっとあるのでしょうね。
あったんですね。多分朝日の中で第2弾なんでしょう。
でしょ、う
ん、
で、第2弾出すぐらいやからきっと人気あるんでしょうよね。他でも。サントリーとかキリンとかでもあるのかな。
第1弾知らないよ。 巻き返しを狙って第2弾なのかもしれないな。
私あの山口さんがおすすめされてた、はい、なんだっけ、ダイヤメ買いましたよ。
ダイヤメね、
ダイヤメ、
あの芋焼酎ですよ、
うんうん、蓋開けたらね、うん、やっぱりねザクロの香りじゃなくてライチだったわ。
ライチ、そうそう不思議な香りするでしょ。
もうライチだった、
ね、
もう笑ってしまった私ライチですよ皆さん。
ライチです。香りがライチ、
香りライチ、
味は芋焼酎。
芋かな。でもね
芋っぽくもないね、
うんうん、そんなにね芋のね香りプーンとかねああいう感じないですね、
はい、なかなかおしゃれな焼酎ですねあれ。
そうですね、うん、であれは買ってみようかなと思ったけど、
うん、味はいいんですよ、
うん、
ね、
うん、そういいですね。ちょっと、うん、なんかカクテルでもないけど、あ、なんか炭酸入れたらいいのかなとかね、なんかジュースで割るのかなとか、なんかそういうことを考えるようなやつですね、
う
ん、
そうですね。僕はお湯割りで飲んでますけど、
そっかそっか、うん、まあ、あれは買ってみようかと思いましたが、今日のは
これね、はい、あの、はい、強くおすすめはしません。あのでもあの、うん、なんだろう、これ好きな女の人とか多いかもしれないな。とかアルコール苦手なんですとかいう人でね、みんなで乾杯しなきゃいけない時にいいんじゃないですかこれ。
なるほどね。
あとなんかもう一つ書いてましたよね。
私はね最近ねなんか自転車に乗ったらね絵付けされているようにね自転車のパートナーがいつも私にチロルチョコをくれるんです。なぜチロルチョコをくださるんですね。今日のチロルチョコは武田さんいつもより高級ですよとか言って、チロルチョコにもプレミアムがあるんですね。
そう
なんと、なんと普通のチロルチョコの倍の値段するそうです。チロルチョコプレミアム、キリマンジャロです。
キリマンジャロ、
キリマンジャロコーヒーだって。高級な味がするのかな、食べてみようかな。あ、溶けてるわ。
温めすぎた。
温かいところに置いてたからね。
なんかプレミアムの味します。
高級だね。
そう。
さて今日の曲は
今日の曲、いや、ちょっと待ってください。ね、今日の曲はね、私が探してきたんだ。
君が、そうそう、なんだっけ。そうそう
そう、タイトルはハッピネス。歌ってんのは愛さんね。最近あれですね、朝ドラの主題歌歌ってますね。ということで。今日のお役立ち情報なんですが、うん、もう丸ごと NHK の朝一の番組でやってたのをそのままいただきました。
多分ね、この番組を聞いてた方、何分か前聞いてた方、あ、山口さんが言ってたあの塩麹やと思ってね。
そうそうそう、また塩麹やってたんですよ、
は
い、でね、めちゃめちゃ美味しそうだったんで、うん、我が家で3つやりました。
早いね。あれいつでしたっけ、うん、ちょっと前ですけどね。もう3つやっちゃったんですね。うん、3つやった。
もうその日のうちにまずあの、うん、あさりさんのまかないカレーライスというあの。
ああ、カレー謎だったわ、あれ。
ねえ、うん、やってみました。
見てなかった方のためにちょっと。
うん、まあ、材料は普通のあの、うん、カレーの材料ですね。玉ねぎ、人参、じゃがいも、ニンニク、生姜。
うん、
で、あの肉はね、鶏の手羽元を使ってました。で、まず先に鶏の手羽元に塩麹を揉み込んで10分ほど置きます。うん、まあ、揉み込んでっていうことじゃないですけど、ちょいかけて、
うん、
少しまんべんなく当たるようにして、で、ニンニクと生姜をみじん切りにして別にします、
うん、
で玉ねぎ、人参、じゃがいものを適当な大きさに切って、
うん、
それにも重量の 10% の量の塩麹をまぶします、
うん、
これも置いときます、
うん、
で今度はその絵ができたら、鍋に油を入れて玉ねぎ、にんにく、生姜を中火で炒める、
うん、
これは普通のカレーの作り方と一緒ですよね、
うん、
で玉ねぎが透き通ったら、さっきあの塩麹を揉み込んであった手羽元を入れて、で人参とじゃがいもも入れて炒めます。で最後に水を足すということで。
カレー粉どこに入れたの？
まだまだで水を入れたら、うん、カレー粉は所定の量、まあ、大さじ2杯最終的に使うんですけど、そのうちの半分、大さじ1杯分を入れて、アクを取りながら煮込んでいくと。で途中でリンゴとか甘酒とか蜂蜜を足すと一段と美味しくなります、
うん、これあの不思議だなと思って私聞いてたのは、そのテレビでも言ってたんだけど、うん、あのカレールーじゃなくてカレー粉で、
カレー粉
だけでこれで味が決まっちゃうという。
そうそうそうそう、
みたいな。
で、あの煮込み上がったところにもう一回残りのカレー粉大さじ1杯を入れて、最後に塩麹も、30g ほど足して、
うん、
これで弱火で10分ほど、最後の仕上げの煮込みをすると出来上がりと。
うん、私なんかあの大阪人なのでね、インディアンカレーのね、うん、カレー粉を買って、カレー粉であれって結構いろんなもの入れるんですよね、
うん、ですよね。
うん、
もう本当にものすごくシンプルなのに、独特の麹のうまみがいっぱい出てきてるんですね。
不思議は、いかがでしたか？
いや、美味しかったですよ。美味しかった、美味しかったんですけども、どうなんでしょう、うん、カレールーを使うカレーとどっちが特別に美味しいとかうんぬんとかいうのは人によるでしょうね。まあ美味しかったけど、うん、でも十分なんていうんですか、カレー粉だけとは思えない深みはある。ル
ーを使ったのか。最後にねカレー粉入れるっていうのもね、ちょっとへーって感じだったけど。
そうですね。
これ
はなんか、なんだろう、これ私がやったんですけどね、
うん、
簡単にできましたね。
ありなんですね。
ありです。でその時に一緒にちょっとサラダを作りまして、はい、オリーブオイルの塩麹、
それもやってたね、
うん、塩麹をねミキサーにかけて、少し柔らかく攪拌して、うん、それにオリーブオイルを少しずつ足しながらミキサーで混ぜ合わせて、うん、最終的には 100g のオリーブオイルと 100g の塩麹が
結構な量ですね、
混ざっただけで、マヨネーズ状になって、うん、でそれを野菜にかけると。
それは作り置きなんですよね、きっと200もあるっていうことはね、
そうやね、
うん、
まああんまりたくさん作ったらいけませんけど。それからもう一つ、
ちょっと味どうなったんですか？
あ、これは、うん、なんて言ったらいいんでしょう。これがね、我が家の場合はね、
うん、
うちのかみさんがここに、なんだっけな、バジルかなんかをポンと足したんでね。
ああ、あるかなと思って私聞いてましたけど。
めっちゃ美味しくなったんですけど、バジルの味しか私は分からなかった。
ああ、そっか、
うん。深みのあるバジルのソースです。いい感じですよ。これ、うん、ドレッシングとしたらかなり上等のドレッシングだと思います。
あ、なるほどね、うん、とろみがついてるんですか？
とろみついてます。マヨネーズのようなとろみがついてました。
あれぐらいのとろみになっちゃう、うん、
でもう一つ、
うん、
もう一つは僕今持ってきたんですけどね、
はい、
いい感じでできてるんですけどね、
うん、
発酵あんこ、
発
こう
砂糖を使わないのに甘いあんこができますっていう、うん、
塩麹で、
うん、嘘みたいでしょ、
うん、
材料はね米麹まず麹ね、うん
はい、
塩麹じゃなくて米麹 80g、
うん、
それから塩一つまみ
一つまみ、
うん、で、小豆乾燥した小豆 80g
謎だ
謎でしょ
え、
うん、だからまず小豆をねざる、はい、に入れてさっと洗って水気を切って、うん、米麹はプロセッサーフードプロセッサーで20秒ほど砕いて少し砕ける程度、はい、半分ぐらいに砕ける程度に、
うん
粗く砕いて、
うん、
で今度厚手の鍋に水を2カップ入れて、
うん、
で沸騰させたら、中火にした中で、さっきの小豆をちゃんと入れます。
戻さずに、
うん、いや水切ってますよ、さっと洗ったやつね。
ああの普通だったら小豆って戻す時間があるじゃないですか、
う
ん、
あ戻すってのあの一晩つけてとかそういうのね、はいはいはいはい、じゃないですよ。
へえ。
水気を洗って水気を切ったやつを用意しておいて、で鍋で水を2カップ煮て沸騰した中にそれを入れます、
う
ん
はい、
で再び沸騰してきたら、2分の1カップの水をもう1回足して、
うん、
また10分ほど茹でます、
うん、
で
差し水的にね、
そうそう、
うん、
で蓋をして火を止めて30分間蒸らす、
はい、
蒸すんですね、
うん、ここで小豆が戻っているはずという感じですね。
そうそうそう、
うんうん、
これで30分経ったら、
うん、
この、小豆をザルに一回あげてお湯をさっ切って、
うん、
さっと洗います、
うん、
で、今度また豆を、鍋に戻して、
うん、でまたここまでの手順を考えるとあの一晩つけてで戻した状態
に近いのを短時間で作ろうとしてるみたいね。で今度こう、まああの水また2カップ入れて強火にかけて沸騰したら豆も入れて、うん豆が踊る程度に、弱火で、50分ほど茹でます、
うんうん、
でアクが出たら途中で取ります。
はい。
でちょっと柔らかくなってきたら軽くつまんでも潰れるぐらいまで茹で上がったら、
うん
小豆と茹で汁に分けます、
はい
うん、で、茹で汁の 70ml を、きれいなスープジャーに入れて豆を潰すような感じで65度まで冷やします。
その中で、はいはい
スープジャーの中に入れて豆を潰すように混ぜながら、
うん、
温度が65度まで下がるまで、
うん、熱々だったものがね、
うんうん、まあ触れるかなぐらいのところまで、
うん、
で今度は、
スープジャーって何？
まあ言ったら深い鍋みたいなもんですよ。
何でもいいんですね、うん、
そうそうそう、うん、でそれに、今度は下がったらその中の豆をちょっと潰しながら塩を、
うん、一つまみ、
うん、塩を混ぜ込んだ米麹を入れてかき混ぜます、
うん、
この時に割と手早くやって温度を下がりすぎない方がいいです。でこれはスープジャーってあれだ、保温するんだ、
うん、
で、しっかり蓋を閉めて8時間そのまま放置します。
あだから発酵なんですね、
うん、発酵するんですねこの中で、
うん
で10時間を超えちゃダメですよと、8時間ぐらいがいいですよと。
へ
え。で8時間経ったら容器に取り出して冷蔵庫で冷やして3日ぐらい冷蔵庫で、置いとくか置けるし冷凍すれば1ヶ月ぐらい持ちますと。
その時点で冷蔵庫に置かなくてその温かいのを食べてもいい。
いいんですね。で私今冷蔵庫に冷やしてたのを持ってきましたけど、うん、まあなんだろう、麹と、小豆の茹でたのが混ざったみたいな。
混ざった。ああ、一体化はしてないんですね。
うん、混ざったみたいな感じですね。
うん。
米粒のようなものが見えてます。
で
食べてみますね。
ええ。
不思議だな、甘いんです。
砂糖入れたみたいに？
うん。薄味のあんこ。甘くないあんこって最近流行ってるじゃないですか。
はい。
それですよ。
甘くないんですか？でも甘い、
うん、ほんのり甘い。だから甘すぎないあんこ。不思議だな。なんでこんなに甘くなったかな。あ、まあ、甘酒の甘いのと似てんのかな。
あの金沢の方だったらね、お米で飴って作ってはったりするじゃないですか。
うん、
ああいう
感じかな。
お米自体の甘さが出てくるの。
そ、うん、多分その系統ですね。これ米麹ですからね。
うん、
米粒ですよ、見かけは。
おはぎをわらわらにしたみたいな感じに見えるんですか。
最初からそういう感じ。なのにあの甘みは豆から出るんじゃなくて、うん、おはぎのご飯側から出てるみたいな感じですよね。
豆だけ食べたら、豆だけつまんで食べたらどうなの？
そうですね、こっちの方がやっぱり甘くない。あ、まあ、あの混ざってるから染み込んできてるとは思うけども、
うん、
これは一回やってみたらいいと思いますよ。ね、レシピはね、
うん、
あとネットでインターネットをつなげる人はあの、うん、NHK の朝一、
うん、
ホームページから見つけられると思います。
あんこやってたの私見てなかったな。
いいですねこれね。なんかテレビの中では確かパンの上、食パンを焼いてその上に乗っけて食べたりしてましたね。
あー、名古屋っぽいね。
うん、ちょっとクリームもかけたらもっと美味しいかもね、チーズとか。
カロリー、あー、でも砂糖入れてないからそれほど罪悪感がないわけですね、
うん、ないないない、うん、ということで、
スープジャーの代わりになるのは何でしょうね。
うん、僕のところではこれ使う、あのスープジャーうちないんですよ、
はい、
であれ使いました。ヨーグルトを作る機械あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
40度に保って何時間って、
うんうん、
8時間とか、
はい、
それで作りました。
それもないな。炊飯器でもいいんやろか。
炊飯器でも低温で、
炊飯器の保温、
保温、あ、いいんじゃないかな。多分それはあのちょっと保証はできないですけど、多分大丈夫だと思いますよ。
うん、
まあ、時間はかかりますけどね。8時間放置しなきゃいけませんからね。
でもまあ入れてほっといたらできてるんだとしたらね。
そうです、そうです、
うん、もっときっとあの時間短縮しようかなと思ったら、まあほっといて水につけて戻しといて、それを50分ほど煮て、
うん、
でポットに掘り込んでしといたら、うん、めでたしめでたしでしょうか。
そうだと思いますけどね。これも保証しませんけど、何せやったことがないから。
やってみてください。
いろいろアレンジはあるんじゃないかな。要はあのあれですよね。米麹と混ざってから、軽く、なんだっけ、スープジャーで潰すようにして65度まで冷やして、それから、混ぜ合わせるじゃないですか。でそこから8時間置くというのが、ポイントですよね。
米麹とね、大豆
前半の30分煮て、あの一回流してもう一回とかいうのは、これはまあ、うん、小豆の煮方の話ですのでね。
そうですね。
ということで、
甘いの好きだけどちょっと砂糖は気になるっていう方、ぜひぜひお試しくださいませ、う
ん。ほんのり上品なあんこですって書いてるけど、その通りだと思います。いいです、いいですこれ。
はい。
毎日食べたいな。12月も半ばを迎えようとして、
せわしないわ
ね。クリスマスが近づいてきてる、う
ん、あ、今年はねクリスマスのイルミネーションもやるところがあったりやらないところもあったりするけど、ちょっとね楽しみでもある時期です。
少し復活かな、
うん
うん、あとはあれですよね、変異株がどうなるのってみんな固唾を飲んでニュースを聞いてますけどね。
そうだね、友達と会うのも今
あのうちかな、
ちょっとね、うん、広がる前に会える方には会いたいわ。
そうですよね、
うん
うん、幸いなことにあの、重症の話はまだ聞いてないですよね。なので、
うん、
とりあえず移りやすいということなので、しっかり距離をとって、
うん、そうですね、マスクもね、
マスクして手洗いしてうがいして、
はいはい、楽しい年末にしたいと思います。
そうですね、はい、
はい、
はい。 では来週、楽しい。来週はクリスマス頃に放送ですね、次は。
違うのか、ね、
うん、もうちょっとか、まあ、クリスマスは挟んでって感じですね。
ですね。
はい。なんか話題を探してみたいと思います。はい。
はい。